ーポーパーポーピーポーパーポーピーポーパーポ
ー草津署 FM 交番電波に乗ってパトロール。この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。本日のテーマは今年の防犯についてです。お話をお伺いするのは草津警察署生活安全課清水健二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、令和3年最初となります。本日は今年1年の防犯についてという内容をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速お話をお伺いしたいんですけれども、
はい、
まずはじめに、はい、昨年末もお話しいただいたんですけれども、昨年1年間の犯罪状況についてもう一度教えていただいてもよろしいですか。
はい、まず県内の犯罪の発生状況なんですけれども、ちょっとまだ確定値っていうのが出てないんですけれども、暫定的な数字としましては、去年における滋賀県内の刑法犯認知件数は約6000件であり、前年対比でですね約730件の減少というふうになりました。
県内では減少傾向だったんですね。
はい、
では、草津警察署管内はどういう状況だったんでしょうか。
はい、草津警察署管内草津立東で、発生した刑法犯の認知件数は約990件、となってます。で、前年対比でですね約230件のマイナスとなりました。
ああよかった、草津署管内でも減少傾向だったんですね。
はい、
なるほど。年末の放送でも歳末警戒など実施して減少傾向を維持したいとお話しされてましたもんね。よかったです。
そうですね、本当に良かったです。これもですね、ひとえに地域の皆さん方のご協力の成果だと思っております。本当にありがとうございます。ただ、これもですね、年末にお話しさせていただいたんですけれども、草津警察署管内においてはやはりバイク盗難なんかが増加しておりますので、今年は何としてもそこら辺をですね減少傾向にしていきたいなというふうに思っています。
なるほど。ではですね、今年1年安全で安心な街を目指してどのような取り組みをしていかれるのでしょうか。
はい、草津警察署管内のですね、刑法犯認知件数っていうのは、平成30年が約1500件、そして、令和元年が約1200件と1000件台がずっと続いてたんですけれども、去年ですね、令和2年については1000件を下回ることができました。もちろん数字にこだわるというわけではないんですけれども、まず基本的な方向性としてですね、去年よりも1件でも減少させてですね、この1000件以下っていうのをキープして、し続けるということを目標に頑張っていきたいなというふうに思ってます。
こう具体的な対策としては何かございますか。
そうですね、具体的にはこれまで同様に子どもさんで女性に対する犯罪であったりとか不安と感じる事案、そういったものの抑止であったり検挙、そして2つ目が高齢者に対する安全対策、そして3つ目が住宅や店舗なんかのね、侵入窃盗と呼ばれるものの事件を抑止していきたいなというふうに、この3本柱を中心に頑張っていきたいなというふうに思っています。
なるほど。
はい、そして、これらの対策ですね、進めていく中でやはり特に注意していただきたいことがあるんですけれども、やっぱりそれはコロナ禍の影響にかかるものになります。
うん、と 言いますと どんなことになるんですかね。
はい、今年もですね、引き続きコロナウイルスの感染拡大がやはり継続する可能性がありますし、もうニュースなんかで、報道されている通りだなというふうに思ってます、
う
ん、
そうですよね、はい、
で、このコロナ禍によってですね、在宅される時間がやはり以前よりも多くなってくるっていうのがやっぱり予想されますし、うん、その反面、いろんな店舗さんにおいてはですね、営業時間がですね短縮されたり、またそういったのが実施されるとですね、無人となる空き時間が逆に増えてしまうというふうに思ってます。
なるほど、本当ね、そうですよね、
はい、そうですね、ですので住宅に対するそういった侵入窃盗っていうのは強盗事件なんかに、いわゆる凶悪事件に発展することも考えられますし、店舗においてはですね、人がいないということで、それを狙った窃盗事件なんかの増加もやはり懸念されますので、こういった3本柱のうち、今お話しさせてもらった3番目にお話しさせてもらった侵入窃盗、こういった対策は特に力を入れていきたいなというふうに思ってます。
なるほど、こうコロナ禍の影響を受けて犯罪や防犯対策もこう変わっていくということなんですね。
はい、そうですね、本当にコロナ禍で、人の生活っていうのがですね、公私ともに大きく変化していったのかなというふうに思いますし、いろんなことが延期になったり中止されたりっていうふうな状況ですので、また今後も変化どんどんしていくのかなというふうに思ってます。ただこういったコロナ禍の中においてですね、やはり犯罪は止まずにずっと発生してますし、うん、こういった防犯対策、いわゆる防犯力の向上なんかについてもね、維持していきたいなというふうに思ってます。
確かにこうコロナだからって言ってこう犯罪者のこと方はこう自粛してくれないですもんね。
そうですね、そ
ん
な全然やまないので、
うん、なるほど、そうですよね、は
い、
うん、
ですのでこういった状況の中においてですね、コロナだから中止とかそういうのではなくて、こういったその中でできること、もしくはコロナだからこそその状況の中でですねやっていかなければならないことっていうのがあると思ってます。
なるほど、
はい、例えばですね不審者訓練なんかですけれども、いつもはね仮装の不審者、これ警察官がやるんですけれども
テレビなんかでよく拝見してます、
はい、いう形で不審な格好をしながら、ね、うんうん、侵入するんですけれども、こういった不審者が侵入するといった想定の後、大抵やはり児童さん、学校の生徒さんが体育館に全員集合してね、うんうん、その時に僕たちがいろんな防犯の話なんかをさせてもらってました、はい、それがですね来週からちょっとまた草津市内はい、いろんなところで小学校で実施する防犯教室、まあ、こういった訓練もあるんですけれども、
はい、
その中ではその体育館とかではなくてですね、うん、リモートで防犯講演なんかも予定されているので、はい、
ちょっとそういうところ、すごい防犯教室もリモートができちゃうんですね。
そうですね、はい、そういう形に、やっぱ状況に、はい、変わっては来てるのかなというふうに思います。
こう状況に合わすってことなんですね。
そうですね、
なるほど、
はい、で僕もこういった、ラジオの収録なんかでですね、防犯教室であったり、防犯講話っていうのをですね、
はい、
したことがやはりなくてですねなんかいつもやはり目の前に人がいて、
そうですよね、
その人の、はい、反応を感じながらやってたりしたので、うんうん、初めてのそういった、リモートの防犯講話なんかが、ね、経験上ないので少し不安なところもあったりはするんですけれども
確かにひたすらこう画面に喋るわけですから ね、
はい、
いつもだったらどう思うとか言ってこう帰ってきて、
はい、
とか
なかなか帰ってこないので、
ね、それだけなかなか難しいなということもありますけど、やっぱり体育館でこう集まって密集になるとかっていうよりはそういう風な、ね、形を取った方がいいということですもん ね、
そうですね、本当にもう確かに時代の流れなので、うん、僕もそういう風な状況の中で、子どもさんたちに注意が届くように頑張っていきたいなというふうには思ってます。
ぜひ見に行きたいなと思うんですけども、はい、ぜひ清水さん頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、それ以外にもこう啓発 方法なんかも変わってきたりとかしてるんですかね。
はい、そうですね、今まではやはり人を多く集めて、でそこで、イベント的な啓発をして、注意喚起なんかをね、させていただいたんですけれども、今は逆に人が密にならないようにしなければならないので、しかし多くの人には注意喚起をしたいという相当的なちょっとジレンマがあるような状況にはなってますね。
難しいですよ ね。イベントとかでこう集まってもらってたくさんの人に伝えたいんだけど、ね、集まってもらったら
ダメとでも多くの人にはという状況になってますので、
なるほど、なかなか難しいですね。
そうですね、本当にそういった啓発方法なんかについても、はい、やはり今の状況に合わせて、こっちがいろいろと工夫をしていかなければならないなというふうには思ってます。
こう何かいいアイディアとかこう浮かばれましたか？
そうですね、今考えてるところなんですけれどもね、はい、こういったコロナっていう状況だからこそできるのかなというところで、
はい、
皆さん感染対策されてます。でそういったそれを生かしてですね、皆さんね、もう今マスクねほぼ 100% に近いぐらいやはりされてます、うん、なので、じゃあこのマスクをなんか啓発もしくは情報発信使えないかなというふうなことで、マスクにねなんかシールを貼ったりとか、例えば子どもさんなんかではよく防犯標語でイカのお寿司なんかね、
はい、
お話しさせてもらうんですけれども、そういったそれを連想するようなね、シールなんかがもしできたら互いにみんな貼ってもらったら、そのね子供さんのお友達のイカのシールを見て、うん、あ、イカのお寿司を思い出してもらうとかね。
これ今一度聞いてもいいですか、はい、イカのお寿司、
イカが一つの言葉、
イカないか、はい、イカ、
ついてイカないという、
は
い、の乗らない、これは知らない人の車に乗らない。
なるほど、じゃあ次、おで大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。大きな声を出す、いわゆる何かあった時にね、大声出して周りに知らせるというふうなことになります。
なるほど、じゃあ
巣ですね、すぐ逃げるということになります。不審もしくは怖いって思った時にね、その場にいずすぐその現場から逃げ出すということが重要になります。
なるほど、じゃあ最後の
死、これは知らせるということで、いろんな公園なんかもしくは帰り道であったことについては、家帰ったりとかね、学校の先生であったりとか、そういったところでこんなあったよ、こんなん言われたよっていうふうなところを知らせてもらえれば、またそれがバックで警察の方に来ていろんな対策が取れるというふうなことになります。
なるほど、これね、学校では皆さんこう生徒さんはちゃんと勉強してイカのお寿司っていうのを知ってるので、はい、これじゃあシール貼ってたら、
そうですね、
あ、イカのお寿司やっていうふうにこう、そうそう、
気をつけな、
気をつけなきゃ、
ね、そこで常にこう、見ながらすぐ思い出してもらえるというふうなところで、何かそういうのはできないかなというふうに、
いいですね、
は
い、このアイディア、
はい、
なるほど、なんか他にもございますか？
はい、今当たり前のようにね、いろんな接客もしくは人と会うところでは、
はい、
なんていうんですかね、シールドというかこの遮蔽板、
ね、
このスタジオなんかにもね、もちろんね、アクリル板、もちろんあるんですけれども、はい、ね、やっぱりあるんであれば、逆にこれを何か啓発であったりとかね、注意ここにこうかけたりとか、うんうんうん、これシールに貼ったりとかね、結構みんな透明のままほったらかしになってるのがね、たくさんあるのかなというふうに思ってますので、うんうん、
ね、そっか、じゃあこれを活用して
なんか できないかなと、
目につくところにね、そういうのがあったら、はい、あってこう気づくこともありますので ね、は
い、
で
銀行さんなんかでもね、やっぱりそういうのがあったりするので、
振り込め先大丈夫ですかとか、
そういう形のね、妨げにならない程度で何かそういうのをちょっと使わせてもらえたりしたら、コスト面でもね、やっぱり一からこれを立ててここにかけるっていうよりも、シールを
元々
あるものに
活用する
とか、使わせてもらうっていうところでね、簡単にいろんなところで、させてもらえれば、 スペースの活用であったりとか、まあ、あの協力も逆にね、ああそれぐらいならいいですよっていう形で協力も得やすいのかなというふうに思ったりしてるの で、
ね、参加していただきやすいですよ ね、
すね、
はい、なるほどなるほど、あいいですね今の、はい、もしかしたらまたこうそういう日も来るかもしれないですね、スーパーとか行ってね、はい、はっ、 ってなるかもしれないですね、
できればあの、うん、どんどん広げていって、うん、いろんな情報発信の材料としていければなというふうには思ってます、うんうん、
なるほど、
ね、はい、まあ、もちろんね、コロナ禍が、ね、うん、収まるのが一番いいんですけれども、まあ、それ以外にですね、まあ、今の状況であればまた営業時間の短縮であったりとかね、いろんな緊急事態の宣言なんかがあると、うん、また、ね、今までまた夜間ね、飲食店さんが、うん、前回の時はお昼ね、店頭でお弁当、
そうだ、ランチとか、
そうだ、ランチとかね、
はい、
うん、売っておられたりとかね、また、はい、そういうのが始まれば、うん、またそんないろんなこう包装紙とかね、そんなも活用させてもらえたらなという、
お箸の袋とかね、とかね、
はい、
なるほどなるほど、
ちょうどそこの草津の駅前なんかでも、うん、お弁当にね、作っておられる手書きでイラストをずっと描いておられる
お店が、
はい、とかね、 あったりして、そういうところでちょっとね、ケイタ君からなんかを描いてもらって、
いいな、
ケイタ君の、はい、お願いしたりとかも、ね、
な
できたらなというふうに思ってます。
やっぱこうコロナに合わせた発想ってことですね。
そうですね、うん、常に諦めるんじゃなくて、うん、まあ、こういう状況だったらどうやったら前に進んでいけるかっていうふうな工夫っていうのはやっぱりずっと防犯の対策としてね、考えていきたいなというふうに思ってますし、まあ、ただもちろんこうした活動っていうのは警察だけでできるもんではないので、やはり周りの方々、いわゆる中学生、高校生とかね、大学生とか、そういった若い世代の参加とか、もしくはいろんな団体さんであったり、地元の企業さんの参加があってこそ成り立つものなので、そういったところには本当に積極的にね、はい、協力を呼びかけていって、地域全体で、ご協力いただいてですね、安全で安心っていうふうなところで、うん、防犯に取り組んでいただきたいなというふうに、どんどんね、裾野を広げていきたいなというふうには思ってます。
なるほど、ありがとうございます。もうね、今年の防犯対策っていうのも本当に大変かと思いますけれども、は
い、
ぜひ頑張っていただき、頑張ってください。
はい、
頑張ります。FM 草津もですね、全面的に、
はい、ありがとうございます、
全面的に協力したい、
よろしくお願いします、
はい、思います。草津市もですね、防犯について広報誌にて掲載されておりますので、こちらもご紹介したいと思います。110番は慌てずにという記事です。
本当に110番ね、早くしていただくっていうのと、やはり要件を的確にね、言っていただけると、やはりそれだけ現場に警察官行く時間がね、もうギュッと短縮されます。何がありました、場所がここです、うんうん、ね、もしくは逃げた犯人こんなんです、車のナンバー、ね、4桁1桁でも何でもいいので、うんうん、その情報をその時にパッパッパッとね、落ち着いて、言っていただいたら、警察の方もすぐに聞きながら、もう無線がどんどん飛んでいくので、うん、そういったところでお願いしたいなというふうに思います。
ちょっとね、やっぱ動揺してしまって慌ててしまうかと思うんですけれども、ね、はい、的確に、
そうですね、はい、お気持ちはすごくね、分かるんですけれども、うん、早く行った方がやはり事件であったり、
ね、
事故であったりね、そういったところも次の被害とかね、うん、救助であったりとか、そういうところがスムーズにいくので、うん、そこは落ち着いて、ね、
はい、落ち着いて、まずは深呼吸して
、はい、言っていただいたらなというふうに思います、う
ん、なるほど、ありがとうございます、はい、でもう一つ、緊急時以外はシャープ9110か最寄りの警察へということなんですけれども、
はい、そうですね、やはり緊急の事態、もう今すぐ現場に警察官が来てほしい、うん、っていうものが やはり110番、うん、それ以外にちょっと聞いてほしいんやけど、うん、っていうふうな形でね、いう内容についてはそちらの相談窓口であったり警察署の方へ かけていただいたり、ね、お越しいただいたりっていうふうな対応をしていただけると、急な現場へ行くところと、
はい、
相談を聞くところっていうのを、うん、をきちんと使い分けていただいたら、またいろんな事案の対応もさらにスムーズになるかなと思いますの で、
そうです、ね、
よろしくお願いしたいなというふうに思います、
は
い、
ありがとうございます。こちらの内容はですね、1月15日号広報草津の草津警察署安全伝言版、こちらの記事に、掲載されておりますので、ご覧ください。
はい、お願いします。
はい、じゃあ本日はですね、2021年1回目ということで、はい、今年の防犯についてお話をお伺いしました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では各警察署が制作しました啓発ソングお聴きいただきながらお別れです。次回もお楽しみに。